皆さんと一緒に礼拝ができることを嬉しく思います。それでは最初に今日はマタイによる福音書25章34節から36節を読みます。マタイによる福音書25章34節から36節。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。これはイエス様の有名な教えです。この教えによれば、助けが必要な人に親切な行為をした人は全て王様にしたことになるのです。しかし親切にした人は王様にしたとは思っていません。相手は王様に見えなかったからです。ただ困っている人に見えたのです。飢えていた人、渇いていた人、旅をしていた人、裸な人、病気の人、牢にいた人たちは実は王様だったのです。ですからいろいろな親切は王様にしていたのです。そしてそのような人が天国に入れられることが教えられています。これとは反対のこともその後に教えられています。25章の41節から46節です。マタイ25章41から46です。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられるのをおられたりするのを見て世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこのどもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。さて先ほど読んだとこと今読んだとこ、ここに出てくる王様は実はイエス様を表しています。私たちが必要とする人にしたこと、それはイエス様にしたことになるのです。そしてしなかったのはイエス様にしなかったことになるのです。こうなりますと困っている人を助けるのは大切ですね。困っている人を見たことがありますか？セブンス・デイ・アドベンスト教会では教会の建物の後ろや横に牧師が住んでいる家がある場合があります。その牧師が住んでいる家を牧師館と言っておりますけれども、東京では土地が高いので、教会だけしか建っていない、牧師館はないという場合がありますけれども、地方に行きますとほとんどの教会に、牧師館が建っています。さて、今まで私が働いた教会にはほとんどの場合牧師館がありました。さて牧師館にはお客さんが来る場合があります。私は全く知らない初めての人が来るのです。ある時です、お客さんが来ました。でその人はですね、もじもじしながらこのように言ったのです。今日朝から何も食べておりません。もうお腹が減ってペコペコです。何か食べさせていただけないでしょうか。さて、今の日本でこのような人があなたの家に来ることはありません。しかし、教会の牧師館にはこのような人が来るのです。何回もありました。さてですね、今からお話しすることは、これは私の体験であって小学生の皆さんにこのようにしなさいということではありません。 皆さんは小学生ですから、ご両親の言われることに従うべきです。さて、さっきの人はですね、今日朝から何も食べておりません、もうお腹が減ってペコペコです、何か食べさせていただけないでしょうかと言っているのです。私はですね、その人が言っていることが本当であっても、あるいは本当でなくても全然問題ではありません。その人が言っていることが本当なのか嘘なのか、もうこれ私に全然問題じゃないんです。で、私はですね、その人が来た時間が食事前でしたら、まず家に入っていただきます。しばらくしてその人と一緒に食事をするわけです。ところが、その人が来た時間がうちの食後であればですね、一人分だけ準備をしていただいていただきます。さてですね、朝から何も食べておりません、何か食べさせていただけないでしょうか。このキリストの教えによりますと、それはイエス様にしたことになるのです。ある日、このような人が来ました。教会で何か仕事はないでしょうか。草取りでも掃除でも何でもします。何か仕事はないでしょうか。仕事をさせてください、そしてお金をくださいとその人は言いました。良心的だと思います。何にもしなくて困ってるからお金くださいというのではなくて、仕事をしますからお金をくださいというわけです。で、その人困ってるわけですから、草取りをしてもらいました。2時間ぐらいだったでしょうか。で、それからですね、お金を渡しました。ある時、このような人が来ました。今晩泊まるところがないのです。今晩一晩だけ泊めていただけないでしょうか。知らない人を泊めるのは、これは本当にスリルがあります。皆さんの家では必ずですね、夜寝る前に鍵をかけて、それから休むと思います。その鍵はですね、外から入ってくる侵入を防ぐためのものです。中にいる人が鍵を開けて出るのは簡単です。カチャッカチャッてロックを外してですね、ギギッとやればすぐ出れるわけです。知らない人に泊まっていただく、スリルがありますよ。どうしてスリルがありますか。それはですね、例えば夜中の2時か3時ごろ、もう牧師は寝ているなと、ではちょっと失敬しようか、パソコン、カメラ、腕時計、小型のラジオ、小型のテレビ、そういうものを全部持ってですね、失礼しますって出ていくことは、これはできるわけです。もし教会の母子室に泊まっていただいて何か被害がありますと、それは全部私の責任になるでしょうね。私はそれを教会に弁償しなくてはならないわけです。というわけで、知らない人に泊まってもらうというのは非常にスリルがあります。でも、このイエス様の教えによりますと、宿を貸しというのがありますね。そうしますと、これはイエス様にしたことになるわけです。ですから、私は今まで何回もありましたけどね、一晩泊めていただけないでしょうか、あ、どうぞということに、しておりました。さて、朝6時ごろですね、その人が寝ている襖をちょっと開けてみたんです。いました。消えてはいないのです。7時ごろまたこうやって開けていますと、いました。ぐーぐー寝ているわけです。私は学生時代に貧乏旅行、無線旅行をたくさんしました。ホテルに泊まってずっと旅行しますと、それは貧乏旅行じゃないわけです。そういうところに泊まれない、でも旅行したいというわけで、貧乏旅行、無線旅行をたくさんしたわけです。駅で寝たり、24時間空いてる駅がありますからね、駅で寝たり、公園のベンチで寝たり、今日はもう全然、雨が降らないと分かっている時には、なんて芝生の上で寝たり、でそのようにして旅行したわけです。ある時です、工事中の現場に大きな土管があったんです。でそれでね、ああ土管がある、じゃああそこだというわけで、土管の中に泊まったこともありました。そのような貧乏旅行をしている時には、屋根があって、そしてですね、布団があって、 寝れるっていうのは本当に感謝なんです。熟睡できますよ。で、自分がそのような旅行をしたから今度は人をお助けする番だと思ってですね、今晩泊めてくださいっていう人がいらっしゃいますと、泊まっていただいたわけです。聖書によりますとそれはイエス様にしたことになるのです。ある時電話がかかってきました。リーンリーン、はい、〇〇教会です。教会の先生でしょうか。はい、牧師の川越です。先生にご相談したいことがあるんですけども、そういう内容でした。今市役所にいるというわけです。で、それで私がですね、じゃあ私が市役所に行きますからそこにいてくださいというわけでですね、車で行って、10分後ぐらいでしょうか、その人に会いました。で、その人に車に乗ってもらって市役所の駐車場で話を伺ったんですね。話の内容は、相談したいということはお金でした。で、そしてしばらく話しているとですね、彼がこのように言ったんですよ。先生の愛を見せていただきたい。さあ、この言葉の意味わかりますか。もう上級生はすぐわかると思いますね。先生の愛を見せていただきたい。その人はですね、言葉では、このようには言っていないんですけども、言っていることになります。こういうことです。あなたは牧師でしょうと、聖書を教えているんでしょうと、隣人を愛しなさいということを人に教えているんでしょう。それではあなたの愛を私に見せてくださいというわけです。その場合明らかに私が困っているんですと、お金がなくて困っているんです、ですからお金をくださいということを意味しているわけです。で、私はやり方が汚いなと、思いました。牧師が集まって牧師会をする時があります。私が若い時でした。牧師が集まって牧師会してました。ただある牧師がですね、このような体験を話されたんです。この前お金を貸してくださいという人が来ましたと。で、そしてですね、何月何日までには必ず返しますから、これだけのお金を貸してくださいと。そしてその人は紙を出してですね、自分の名前と住所を書いてですね、このようなものです、何月何日までには返しますからお金を貸してくださいと。そこで言われた額は牧師にとっては、大金でした。でもその人を信じてですね、その大金のお金を貸したわけです。そして決められた日までに、お金は戻ってきませんでした。で、牧師がですね、こういうことがあった、私は騙されたと言ったわけです。さあ、それを聞いた時にその場にいた牧師がですね、自分の経験をね、それぞれこう話し始めたわけです。こういうことがあった、こういうことがあった、こういうことがあった、何人も話しました。そしてその場でこういう結論になったんです。このような場合 100% 返ってこないと。もう牧師の経験ですよ。このような場合 100% 返ってこないと。ですから助けようと思ったら貸すのではなく、あげなくてはならないと。貸してその人を信じていても、たとえ住所氏名をそこに残していったとしても、お金は返ってこない。もうそのような場合 100% 返ってこない。まあ、そのような結論でした。さて、先ほどの人ですね、先生の愛を見せてくださいと言っているんです。私はその人愛してません。知らない人ですよ。初めて会ったわけですからね。でも立場上ですね、牧師なんですから、隣人を愛しましょうと言ってるわけですから、で、それでですね、まあ仕方なくその人に、お金をあげました。マタイの25章の35節36節をお読みします。25章の35、36、お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。王様がこう言ってるわけです。あなたはこういうことをしてくれた。さて、ここで非常に注意していただきたいのはですね、この中に あなたは私がお金がなくて困っているときお金をくれたという意味のことは書いてないんです。それが書いてあると意味が違ってきますけども、これは書いてないんです。ですからお金については本当に用心をしなくてはなりません。あげるあるいは貸すというのがいつも親切ということではない場合があるからです。さて、ある牧師がですね、困っている人が来てその人にお金をあげたそうです。そしてその牧師はですね、その人の後をずっとつけていったんですよ。その人には見つからないように後をつけていったそうです。そうするとその人は酒屋さんに入ったと。そしてそこでお酒を買ったというわけですね。そのようなこともあるわけです。ですからお金は本当に用心しなくてはなりません。さてですね、先ほどのマタイの25章の教えですけども、その困っている人を助けるということにおいてですね、もうこれをね徹底的にやって生きたクリスチャンがいるんです。で、世界で、あんなにやった人は他にいないのではないだろうかと思えるほどやりました。それはマザー・テレサという人です。もう彼女の生き方は困っている人を助けるに集中していました。で、彼女は1910年8月26日に3人兄弟の末っ子として生まれました。で、生後間もなくアグネス・ゴンジャという名前が付けられました。お父さんはもうバイタリティにあふれた人で政治活動に深く関わっていました。お母さんは意志が強い、賢い、やや厳しいけれども思いやりがあるお母さんでした。一家は信仰深いカトリック教会のクリスチャンでした。悲しいことにアグネスが9歳の時に、お父さんが亡くなりました。アグネスも上のお姉さんもですね、成績優秀だったんです。さて、アグネスはね、自分の将来についてもう14歳の時に、なんて言いますか、考えていました。自分はこうなろうということをですね。それは、宣教師になってインドに行くということでした。さてですね、宣教師になってインドに行きたい、これが将来の、計画ということをお母さんが知ってですね、迷ったわけです。あ、なりなさいなりなさいっていうのでは迷ったわけですね。なぜ迷ったか、その当時カトリック教会の修道女になるということはもう家庭を訪問するということはできないんです。もうお母さんは二度と子供に会えないかもしれないわけです。それで、そのことで、悩んだわけです。1928年12月1日、インドに行くための長い、船旅に出発しました。次の年1929年5月23日アグネスは晴れて、カトリック教会の修道女になりました。そしてテレサというふうに、改名しました。さて、1946年は彼女にとって特別な年なんです。この年ですね、彼女は自分は神様から蜜月を受けたというふうに確信したわけです。神様が私にこのように蜜月をされたと、その確信したことはこういうことです。修道院の囲いの中から出て修道院で生活をしますと、これは、クリスチャンが集まって生活をしているわけです。信者さんが集まって生活をしているわけです。で、彼女はですね、修道院の囲いから出てですね、カルカッタの町に出てスラム地区に住んで、そして貧しい人たちと共に生活をして貧しい人たちのために働く、これが自分の務めだ、これが神様のお告げだと強く、確信したわけです。やがてカルカッタのスラム地区での働きが始まりました。そしてですね、あなたと一緒に働きたいってね、協力者が、出てきたわけですね。で、こういう名前が付けられました。修道会は神の愛の宣教者会というふうに名付けられたんですね。さて、1950年10月7日神の愛の宣教者会、これはローマ法王 カトリック教会のですね、一番責任が重い、ローマ法王が認める新しい修道会として認められました。この時からマザーテレサと呼ばれるようになりました。さてですね、マザーと一緒に働きたいっていうね、修道女がどんどんどんどん集まって、なんと28人に膨れ上がったそうです。で、28人では今まで住んでいた家ではもう狭すぎて、生活ができないと。で、もっと広い家が必要だ。そういう時のことです。ある人がですね、この建物のものをどうぞお使いくださいと言って、建物一つあげて寄付をしたわけですね。さて、その建物ですけども、なんとこれは、キリスト教ではなくて違う宗教だったんです。イスラム教だったんです。イスラム教のモスク、まあ、モスクというのはキリスト教でいう、教会堂ですね。で、そのイスラム教のモスクをですね、これをどうぞ働きにお使いくださいと寄付した、そういうことがあったんですね。つまりもうキリスト教だけではなく他の宗教の人も認める良い働きが、なされていたのでした。さて皆さんは、腹が減っては戦はできぬという言葉を聞いたことがあると思います。今の日本では戦がありませんので、まあ、それを仕事と考える人は多いと思います。腹が減っては良い仕事はできぬ、良い仕事のためにはまず食べることだと思っている人は多いと思います。さてマザーテレサがですね、働きをずっとこう続けている時にですね、ひもじい思いをたびたびしたそうです。どうしてひもじい思いをたびたびしたのか。それはですね、彼女は先に他の人に食べてもらうわけです。そして自分が食べる分もあったら食べるわけです。で、そしてそれがなかったということがたびたびあったんですね。人に食べさせた、しかし自分が食べるものがなかった。それでひもじい思いをたびたびしたというわけですね。で、私は、その出来事を読んで、あ、それはイエス様の生き方だ、イエス様がそのような生き方をされたということに、気がつきました。エレン・ジー・ホワイトという女性の方がいます。で、私たちの教会ではその方が女性ですからホワイト夫人と言っておりますけれども、このホワイト夫人がですね、イエス・キリストの生涯の素晴らしい本を書かれたんです。もう英語でこんなに書いてありますね。日本語に訳すと3冊の本になったんです。さて、キリストの生涯が書いてある各時代の希望という本の上巻の85ページにこう書いてありますよ。イエスはお与えになるお金はほとんどなかったが、ご自分より困っているように見える人々を救うためにたびたびご自分の食事を抜かれた。あ、いい仕事しておられますね。はい、じゃあお使いください、10万円。いい仕事しておられますね、どうぞお使いください、5万円ってね。イエス様貧乏だったんです。あげるお金はなかったんです。でも自分より困っているように見える人がいた時にですね、自分の食事を抜いてその人に食べさせたんですよ。マザーテレサの生き方はですね、まさにイエス様の生き方ですね。さて、マザーテレサが世界的に有名になったわけですから、いろんな国から招待されるようになりました。うちの国にも来てください、うちにも来てくださいってですね、外国から招待されるようになったんですね。さて、なんて言いますか、招待された国に行きますね。で、何日間行きますと、ここから必ず、食事の時間があるわけです。で、そして、ある日ある晩、これが、夕食会、晩餐会となったりするわけですね。マザーテレサを囲む晩餐会が計画されたりするわけです。それを知ったらですね、彼女はこういうふうに言ったというんです。その晩餐会は中止にしてください、そこでかかる費用を食事ができない貧しい人たちのために使わせてください、そのように言ったというんですね。というわけでですね、たくさんの人が集まって一晩晩餐会をしますと、何十万円、場合によっては100万円を超える費用がかかったりするわけですね。で、それを中止にしていただいて、 そのお金を貧しい人々のですね、生活を助けるために、食事をあげるために、使わせてもらったということです。さて、マザーテレサがですね、外国に呼ばれていく場合はもう飛行機で行く場合が多いわけです。そして遠い国ですと飛行機の中で食事の時間になりますよね。その時どうしたと思いますか。もう私それ読んで驚きましたね。もう今ではこういうことはできないと思います。でも彼女はこういうふうにやったんですよ。飛行機の中で食事やその他サービスをする人がいますね。で、昔はですね、スチュワーデスというふうに言ってました。今はキャビンアテンダントと言っておりますけどね、マザーテレサはキャビンアテンダントに言うんです。貧しい人々に食事を、差し上げたいので、飛行機の中でお客さんが手をつけなかった料理をくださいますかって。今だったらこれもらえないでしょうね。でところがですね、いろんな飛行機会社がですね、マザーテレサに協力するためにお客さんが手につけていない料理をです、ね、大きな袋にいて彼女に渡したんですよ。そうすると彼女はそれを貧しい人々に食べていただいたわけですね。そこまでするんですね。1975年12月11日、ノルウェーの首都オスロでノーベル平和賞の授与式がありました。その時ノーベル平和賞を受けたのはマザー・テレサだったんです。さて、ノーベル平和賞というのはメダルとこう賞状を、もらうのだと思います。ところが賞金が出るんですね。マザー・テレサの時にですね、賞金19万ドルだったそうです。まあ、約2000万円ですね。で、平和賞はマザー・テレサがもらったわけですから、賞金も彼女がもらっていいわけです。ところが彼女はですね、それを自分のためには使わなかったんです。貧しい人の食物のため、住む家がない人の、なんて言いますか、家を建てずお手伝いをするために、そのですね、2000万円を使ったということです。なかなかできることではないですね。全部イエス様にしたことになるわけです。さて、そのノーベル平和賞受賞式の時には有名な晩餐会があるわけです。さてですね、盛大な晩餐会をするわけですから、これは非常にお金がかけられるわけです。さて、この時にですね、マザーテレサはその晩餐会中止してくださいと言ったんです。それでね、世界にはお米がごちそうの国があると。で、小学生の皆さんはお米のご飯食べてごちそうだと思うでしょうかね。しかしね、世界では飢饉のようなところがあるわけですから、お米がごちそうだと思える人々がいると、その人たちに一食送りたいというわけですね。晩餐会中止になりました。そしてその時の費用がですね、貧しい人々の一食になったんです。はい、それ何人の人がそれをいただいたと思いますか。なんと1万5000人だったというわけですね。というわけで、彼女はそこまでイエス様の教えに従う人であったのです。助けを必要としている人を助けますと、それはイエス様にしたことになります。しなかったことはイエス様にしなかったことになります。皆さんはまだ小学生ですから、まずご両親が言われることに従ってください。大人になりましたら、イエス様のこの教えを覚えて、助けが必要な人を助けてください。